でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビューザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
なんかもうこれ3週ぐらい引き続いてちょっと暗い話題なんですが、ロジャー・フェデラー引退、そしてアントニオ猪木さんが亡くなり、で今回ね、ちょっとショックなことを言われたんですよ、ラーメン大好きラーメンさんと。
ちょっと待って、そんなシリアスなに振られてもあのなんともあれですけど、昨日はあの飲み会でですね、大層酔っ払って帰ってきて、上機嫌で翌朝の今朝ですね、大変テンションの低い朝を迎えました。酔っ払いのノブがお送りします。よろしくお願いします。どうしようこの、あのテンションの差は。
ちょっと辛い一言言われたんですよ。
なんですか。
あの1年ぶり2年ぶりぐらいに会う、まあ、知り合いに会ったんですよ、
はい、
そうしたら、あれラーメンさんトレーニングやめたんですかって言われた。
あそれは痛い。
そうなんですよ。いやラーメンさん、まあ、ちょっとあのここ1年ちょっとぐらいこのワクチンなので、とかあと怪我とか
で、そうですね、怪我もあったりとかして、
でトレーニングがやっぱり強度なトレーニングできなく、トレーニング頻度も少なく、確かにサイズダウンした感はあるんですけど、もうショックでね。
あ
もうてっきりあのほらその人と会ったのはほら大会出るとかああやってやってた時のラーメンさんを知ってる人なんですよ。
一番こう仕上がってた時期の、
だからそっから2年も経ってれば、もっと大きくなってるだろうって多分思ったんでしょうね。にしてもよ、もうショックで、ノブちゃん聞いてくださいよ、これも。
それは悲しい。最近どんなトレーニングしてるんですか、ラメさん。
最近は、もっぱら東京では、
そうでしたね。
パーソナルトレーニング、あのね、そこのパーソナルトレーニングは、あの、何を間違えたか、前までね、1ヶ月6万ぐらいするとこだったの
よ。
4回。
高級、
そこがワンセッション、40分なんだけど、3000円っていうのが
始め
たの。
あれ
だから4回行っても1万2000円なのよ。
どうしちゃったの
分かんない。
そうですか、そうでもしないとお客さん来ないのかな。
いやだから本当あのパーソナルトレーニングジムっていうのが、もう何カップラーメンのように増えてるんですよ今。
まあ、カップラーメンはひたすら、ね、常に増え続けてますけど、
やっぱりあの初期投資が少なくて、やっぱり ある程度の知識があればできちゃう、
まあ、パーソナルだったら特にそうですよね、なんだったらそのスタジオだってレンタルできちゃうもんね。
そうそうそうそう。
でそこであのお客さんと落ち合って、でセッションやって解散みたいな感じ。
大きいジムではそれ禁止しますよってとこもあるんだけど、
むしろそれを専門にやってるところもあるんですよね、レンタルジムみたいな、
いやだからね。あでそのパーソナルトレーニングところで、まあ、30、40分のセッションを週に 2,3、回っていう、
はいはい、
だからトレーニングボリュームはやっぱりだいぶ少なくなってるけど、ただね、まあ、その人も結構フィジークの大会出てる人で、トレーナーさんが、
はいはい、
もうね今基礎から、
叩き直して
もらってると思う。だからね
大丈夫ですか、なんかあの木刀とか飛んできません。
力道山じゃないからね。あのラーメンさんのそのパーソナルやるときに悩みを言ったのよ。
はいはい。
あのもちろんでかくしたいんだけど、もう怪我は嫌だと。
ああもう怪我に泣かされてきましたからね。
こうラーメンさんのバロメーター行くとぐーんと上がってきたところで怪我して落ちるのよ。で大体1年か半年棒に振るのよ。それも2回繰り返してるんですよ。
もったいない。
だから怪我のないようにしたいですっていう。で。まあ、重さとかはいいんで、とにかくあの 大きく、まあ大きくっていうのはあるんだけど、うん、まあ、とにかく怪我をしないように、
はいはい、大事なことです
って言ったら、もうそれは基本を徹底的にですということで、うん、今までのやっぱりフォームを見ると、うん、例えばベンチプレスにしても、うん、いろんなところの、筋肉を動員して上げてたの。
それはね、うん、常々思ってた、
うん、
ナメさん、とにかく重量を求めすぎて、うん、もう何できること全部やってるっていう感じだと思う、
うん、
でそれを指摘されたんですね。
そう、だからそれは上げるならいいんですけど、上げるのが目的なんですか、効かせるのが目的なんですかって聞かれたら、うん、はい、効かせるのが目的ですっていうふうになるじゃない、
うん、
ってなるとやっぱりしっかりとしたフォームで、
うん、
ちゃんと狙った部位で上げれるようにしましょう、
はい、
でもこれを身につけていくとまた今度その部位だけで持ち上げれるようになると怪我のリスクも少なくなって重量もどんどん上がってきますよって言われたから、
うん、
それを信じて今やってるところなんです、
うん、信じていくわけですね、
はい、
行けば分かるかもしれないですよ。
そう、うん、だからね、今までやってた重さなんか全然上がんないの。だから
うーん、最初はちょっと抵抗あるかもしれないですね、うん、
あるけどやってみると、
うん、
今まで感じたことのないところの、部位、
うん、
その例えば胸でも、
うん、
今まで胸をやると、どっち胸っていうか肩と胸の付け根がこう、
ね、
うん、効いてる感じがするんだけど、
三角筋を使っちゃう感じですよね、う
ん、それがね、ちゃんと胸が刺激が入るっていうようになったね、うん、なんか、うん、
多分ラーメンさんと同じタイミングで、
うん、
私もその胸トレを見直して、
うん、
やっぱりこう重いもん持つよりもちょっと軽めの、重量で的確に効かせながらっていうのを、うん、まあ、山岸秀忠プロの動画を見ながら研究してやってみたんですけど、うん、本当に今までなかった鎖骨の下の付け根が、うん、筋肉痛になってきてて、
はいはい
はい、効いてるよ効いてるよって思いましたね。
で今はいいのよ、
うん、
怖いのはこれからなの
よ、うん、
フォームが分かってきて、
うんうん、
ねまたこれ半年ぐらいですよ、どうせ忘れるのよこれ
でやっちゃうわけですか。
でやってると周りのほら一宮ボディービルセンターなんて行っちゃったりすると、
うん、
ハルクたちがいっぱいいるじゃないです
か。いますね。
そんな中でこんな低重量をやってると、うん、もうこの筋肉ヒエラルキーの最下層に行くわけじゃない、
うんうん、
ってなるともう一回大きい重りをつけないと恥ずかしい現実がやってくるんですよね、多分。
それを乗り越えるんですよ。
そうなのよ。でね、アメリカの有名なボディビル選手の動画があって、
はい、
若者に教えてるんだけど、
うん、
最初若者に例えばアームカールをやらしてるんだけど、
うん、
おい、お前はアームカール選手になりたいのか、
うん、
それともボディビル選手になりたいのかどっちだ、
うんうん、
ボディビル選手で、
うん、
だったらちゃんと聞かせなさいと、
うん、
うん、それでガンガンやるのもいいけど、はいはいはい、それじゃないと、
もう基本を徹底せよと。
そう、重いのを上げるのはいいけど、それはほらアームカール選手になるなら重いのを上げればいいよ、
うん、
お前と、
うんうん、
だけど俺たちは、
うん、
ボディービル選手なんだから、
うん、
筋肉を大きくすることが目的だから、
はい、
ガンガン上げるだけじゃなくてちゃんと効かせろ、
うん、いいこと言う、
うん、
今気づいたけど、うん、2週連続女性リスナーぶっちぎり企画になっちゃってますね。
いや待って全然全然今ねトレーニング女子もどんどん増えてます。
そう、うちのジムでも、はい、すごい女性増えた気がしますもん。
でしょ、あ、このスパッツ履いて
お腹、うん、よくそんな格好するなっていう、へえ今はいいんだそれでみたいな。一時期ほらランニングがめちゃめちゃブームになった頃に、
はいはいはい、
タイツみたいなのを履いて走る人たちがいてて、うんうん、ペプシマンみたいな格好で、
はい、
あれ恥ずかしくないかなと思ったんだけど、まあでもその中にゾーンに入ってる人たちには多分関係なかったんですね。今それが
当たり前だもんね、
うん、ジムの中でも結構パツパツのピチピチの格好をしてて、こんなもんトレーニングビデオの DVD の中でしか見ねえあとはビリーズブートキャンプの中に出てくるような人しか着ねえだろうみたいな人が結構見るようになってて、あ、それでですね、一つニュースがあって。
何ですか。
私の住んでる岐阜県土岐市、
はい、
なんとね、
このど田舎、
このクソど田舎にイオンモールがオープンするんですよ、うん、近く。
まあ土地がありますからね。
そうそう、もともとほらこの辺って焼き物の産地で、
うん、
で焼き物の土を露天掘りしてたんですね、
うん、
でまあ当然もうそんなこともやらなくなっちゃったんで、その土を掘ってた広大なエリアが、
うん、
点在しててですね、この地域には、うん、でそのうちの一つをどうも開発しようってことで、
うん、
大きなイオンモールできたんですけど、なんと
何
ゴールドジムが来るんですよ。
え
あのゴールドジムが。
え、このど田舎に？
このど田舎、岐阜県か 初だそうです。
ちょっと待って、うん、なんでこんなど田舎に作るの？誰が行くの？
いやでも逆に全くの真空地帯だから、うん、ゴールドジム真空地帯に突如そんなブラックホールが現れたらどうなると思います？
いやこれ
半径数十キロ以内のマッチョどもが一斉に集まってきますよ。
あのさ、東京行くと結構ゴールドジム数あるのよ、
うん、ありますね。
だからね、10キロ圏内に1個とか、うんうん、5キロ圏内にも1個ぐらいの勢いじゃない、あっちは、うんうん、こっちね多分30キロからも来るね多分。
ね、最短で、うん、直線距離の短いところで名古屋市まで行けば多分あるはずなんですよ、うん、名古屋か常滑だったかな、うん、でもそのいわゆる岐阜県方面、うん、あと長野県方面に行くと空き、うん、しなくなっちゃうんで、
なんか中津川とか、
そう、中山道を渡ってマッチョが押し寄せてくるかもしれない。
70キロぐらいでしょ中津川って、
まあ、そんなにもそんなにも
50キロぐらい、
もうちょっと30-40キロぐらいかな。
平気で来るよね
多分。でもあの恵那山トンネルを抜けて来るかもしれない、うん、いやでもそのそこ何がいいかっていうと、うん、ビジターが使えるんですよね、
はいはい、
でビジター料金で1日だけでも使えるから、うん、あれですよ、その例えばラーメンさんがこっちに遊びに来てくれた時に、うん、じゃあちょっと今日はゴートリやるかみたいななったら、
ゴートリやるとこないのよ。
そうそうそう、あの私の言ってると会員制の24時間ジムはやっぱ会員の人しか入れないんで、うん、なかなかビジター使えないんですけど、ゴールドジムだったらビジターが使えるんで、うん、接待筋トレに最高ですね。
じゃあラーメンさんこの後、
はい、あの仕事打ち合わせ終わったらこの後行きますか、一汗かけますかと、あの風俗とかねあの
キャバクラ行きますかみたいな、
ノリであの行きますかみたいな感じで、はいラーメンさん、ラーメン部長あと3回みたいな感じでやるわけですよね、うんうん、最高ですね。とまああのね、筋肉バカな話してますね。
いやいいね
あそこだからシャワー
設備はどんな感じ？
シャワーとかもあるんで、うん、あのサウナもあったかな、
うん、
でそのセットでタオルとかも使わせてくれるので、うん、まあ言っても3000円ぐらいじゃないですかね、ビジターで。そのいろいろもろもろ含めて3000って言ったら
安いよ、ね、
飲みに行くより安いですよ、
うん、
であのお得意様をね、うん、あの接待して接待して追い込んであげれば友情も含まれるっていう。岐阜
の皆さんに宣伝しておかないとね
ゴールドジム時4モール店まもなくオープンだそうですので、まあとりあえずあのプレオープンがあるはずなんで、
それはね地域の人は行けるの、
地域の人向けのプレオープンがあるはずなので、うん、まだ何のお知らせも来ないけど、あのちょっと行ってみようかな、行ってあのレポってみようかなと思います。
いやゴールドジムよ、
だって総本山はあのベニスビーチですよ。
そうよ、
ベニスビーチが時に来るんですよ。
カリフォルニアの、
カリフォルニア、もうマジでもう持っちゃいますよね筋肉。どうします？
いやいいなー、うん、ゴールドジム、
ね、
マジで持っちゃう、
持っちゃう、持っちゃいますよね。じゃあ今日はこれを、
相当漏れるんじゃないですかそれ。
これをいきましょうか。
何行くの？
はい、今週の獲物でございます、
はい、
ちゃんまる、
何、
鬼うまスタミナ醤油マジ盛りです。
マジ盛りシリーズですね。
来ましたね、
来ましたよ。
鬼うまのスタミナ醤油だそうですよ。
はい、
マジ盛りシリーズってこれ確か一発目がアカデミー取ったんじゃなかったでしたっけ。
あれそうだったっけ、
アカデミーだっけ。
アカデミーは取ってないんじゃない。
すごく盛り上がりましたもんね、あの生臭いニンニクの香りが、
うん、これマジ盛りシリーズは結構あるんだけど、今回は
鬼うまスタミナ醤油。
鬼うまスタミナ醤油、あのメーカーがですね、まあ、ホームページにこう説明を書くんだけど、
うん、
1行半これ、
うん、
売る気があるのかってことなんですよこれ東洋さん。
でもこのほらあの見た目でね、
うん、
この絵面でもうあの取りに行ってるって感じですよね。
あの一応メーカーの言葉を紹介します、
はいはい、
食べ応えのあるがっつり太麺にニンニクとラー油のパンチをがっつり効かせた鬼うまスタミナラーメン以上。
もうちょっと詳細変えてくれてもいいんじゃない
ですか。いやね、本当に。まあこれ先週に引き続きスタミナ系が続いております、
はい、今お湯を入れてます、
はい、
縦型の大サイズなんで
結構入る、そうだね、結構入るね。これ熱湯4分ですね。
この中途半端な、
はい、
入れれば分かるさと、はい、4分ね、444とスタート、
はい、
はい、4分経ちました。特製スープが小袋でついてましたので、はい、あ結構お湯吸っちゃってるな。後入れ特製スープ、まあ油でしょうけど、うわ真っ赤な赤黒い 多分前も言ったね、これあの静脈血みたいな赤黒い液体の油が出てきました。よいしょっと。でこれを混ぜ混ぜして、混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ、これもあの先週に引き続きニラが大量に入ってるので、
はい、
まあ見た目からしてスタミナって感じですね。混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ、よいしょよいしょ、できた。はい、じゃあ実食いきます。
はい、
実食。こいつをわけわけして、熱い熱い熱い熱い熱い、蓋が、あの箱が熱い、入れ物が。
あ、これ麺ががっつり太麺、
うん、縮れてますね、
うん、
匂いがごま油の匂い、
ごま油
強力ですね、結構
ごま油、
うん、なんか意外とニンニクニンニクニンニクニンニクしてないか、
してない。へ
ー、はい、訂正します、ニンニクしっかりやりましたでもごま油のね、香りがすごく辛い。
これパッと見さ、トマトスープみたいな感じなの、
この色が。その赤さ加減は、うん、全部あの唐辛子ですけど辛かったうん、あ、でも、
うん、
一発目、初代に比べてニンニクがすごく控えめになりましたね、
うん、
でこの縮れた麺、太麺いやいい、これ
鬼馬だけど、鬼馬ですよ、これ。
あ、総合的に見るとね、かなり食べ応えがあるので、うまいって感じはしますね。このフライ麺の、あのこのね、縮れた太麺、なかなかいいですね、うん、
具はどうですか。
具は
キャベツと、
今のところニラしか出てきてないな。
キャベツとニラとお肉じゃないかな、これは。
うん、ああ。辛いニンニクですね、うんうん、
辛ニンニク、
辛ニンニクですね、での醤油、
はい、
ドラミさんもちょっとどうですか、
はい、もう見た目ね、あの皆さん給食を思い出してください。
給食、
給食でさ、トマトスープ系のやつが出るじゃん、おかずで豆が入ったりとか、
うんうんうん、
あのスープの色です。これトマト味かなと思いきや、あ、もう匂いが辛い匂いはね、ダメな感じがするじゃあいただきます。あ、意外とさらりだね、これスープ自体は。
さらりですね。
あ、でもね、辛い、あ、辛いね辛いね、
辛いでしょう。
まあまあ辛いけど、そのびっくりするほどの辛さではない。辛さレベル2ぐらいかな、これ多分そんなにね、びっくりするほど辛みよりも旨味の方に多分振りたいんだろうなっていう感じはします。うん、ニンニクも青臭いほどニンニク強く
ないですね。
ないね、
うん、
で、ニラの香りと、まあ、唐辛子のこのピリリ、うん、で、この太麺、平打ちの太麺ですね、
はい、
うん、暴れるね。
暴れますね。あの縮れてる、いい感じに縮れてるし、うん、
あ、これフライ麺だね。
でしょうね、
うん、味がフライ麺、
うん、フライ麺の味してる、確かに。
これフライ麺好きな人にはすごく喜んでいただける麺になっております。うん、あ、野田
さん、はい、
あの毛穴から汗が出てきました
あの結構しっかり辛いですよ、これナミさん、最近の辛さに対する感度が少しバカになってきてると思いますけど、
あ、辛い、
しっかり辛いですよ、これ、
うん、辛い辛い、バカ、あ、辛い、うん、
あ、でもほら、よくある韓国系の、
うん、
ね、韓国系のラーメンとかみたいに初鉄発からいきなり鼻先にパンチをぶち込まれるっていう感じじゃなくって、
うん、
じわじわとボディに効いてくる辛さですね、うん、これ。
これなんか あれだね。
あから。
うまい。なんかボディはそんなにない。うん、あの分厚い感じがしないね。
う
ん、
あ、そうですね。
ライト級ボクサーみたいな感じだね、なんか。
うん。なんかしつこくボディを狙ってくるライト級のボクサー
って、うん。こう手数で勝負みたいな感じだね。これ一発の重さとかじゃなくて。
うん。いやでもこの麺いいですね。多分最初の時もあのそう言ったと思うけど、麺が、うん、あのかなりよくできてると思う、うん、ああうん、あとそのごま油を上手に使ってるなと思いました。この風味もいいし、うん、あのまあ油っ気も足すってことでね。
これこれまた面白い一品ですね、
う
ん、これ
そうですね、
うん、
ちょっと汗出てきた。
はい、
うん、まるちゃんの鬼うまスタミナ醤油がっつりうまいマジ盛りですけど、いかがでしたこれ。
はい、これ一言で言うとですね、
うん、
これ薬師寺康江ですね。
薬師寺康江、
はい、
はい、
元、
はい、
ボクシングのチャンピオン、
はい、
あの伝説の辰吉対
薬師寺、
薬師寺の試合
見てました、見てました。
薬師寺ってね、
はい、
確かに強いんですよ、
うん、
だけどそのアウトボクサーじゃない基本は、
はいはいはい、
こうで、どうしても辰吉と比べられるから、
うん、
やっぱり派手なのは辰吉なんですよ。
そうでしょうね、うん、まあその代わりね彼もリスクを背負って戦ってたわけだから、うん、いろんなダメージが出ちゃいましたけどね。
まあ辰吉が本当こってりスタミナラーメンだとすれば、これ本当あっさりスタミナラーメンなんですよ
どちらにしろスタミナラーメンなんですか、
うん、で、この、辰吉と比べてたから、
うん、
そんなにあの悪っぽさはないじゃない、あの人、
うんうんうん、
あの現役の頃は、
うん、
なんかストイックな感じの雰囲気がするんだけど、こう名古屋では、
はい、
地元名古屋では、
はい、
あのタレントになってるんですよ今。
あ、そうなんですか。
で、ちょっとガタイも良くなって、
うん、
パッと見長渕なの今。
あ、そうそっち方面なんだ。
そっち方面で、もうほんとあのなんちゅうんかな、田舎のヤンキーみたいな感じであの眉毛がもうほんと薄くて、
うん、
ごつくて、で、テレビの司会をするんだけど、
うん、
あのまあまあセクハラもあり。
あ、そう
そう、全然だからボクシングのキャラと違うのよ。
うん、
あのピコピコハンマーを持ってね、出演者をどんどんピコピコしたりとか、
うん、
で、あの深夜の番組によく出て、
もう、はい、
車屋さんとかね、うん、ああいうあのほら田舎の、
うん、
ね、そういう系の方たちと車屋さんやってたりとかそういうなんか格闘ジムやってたりとかするじゃない、
うん、
そういう人たちの集まりで番組を作ってる。
なるほどなるほど。まあそこが多分彼の、
そうだからそれが好きな人にはドンピシャの番組を作るんですよ、あの人。
彼のリラックスできるポジションなんでしょうね、うん、きっと。
はい、ということで、はい、このラーメンも意外とあっさりなんだけど、最後にピリッとちょっとね、
うん、はい、
悪の部分があるという、
うん、感じでしたね。
そんな一品でございました。
はい、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
では次のコーナー参りましょう、はい、せーの、ラーメンに聞け。 ラーメンニッキー K。 この間ね、ちょっとあの、
はい、
ツイッターか何かで、
うん、
見たんですけど、海外のラーメン、まあ、全然、うん、あのスタミナ醤油とは全く違うんですけど、
うん、
海外のラーメンで、海外でラーメン食べたいっていう、まあ、日本人の人がいてて、
はい、
でも豚骨ラーメンしかないんだよねってつぶやいてたんですよね、
うん、
それは豚骨ラーメンの有名チェーン店がすごく頑張って出店してるのか、
うん、
海外には豚骨しか受けないのか、どっちなんだろうと思って。
どっちかというと、うん、後者の方なんですよ。
受けない、
受けない。やっぱりあの肉食の人たちじゃん、やっぱり海外の人たちって、うんうん、まあアジアに行けば多分醤油ラーメン受けると思うんだけど、
うん、
特に欧米の方は、
うん、
やっぱりあの豚骨の風味がドンピシャみたいで、
うん、
やっぱりその魚系のこの繊細の味っていうのがやっぱりちょっと、
うん、
まあ悪くはないんだけど、豚骨の方がやっぱり受けが分かりやすい、
分かりやすいんでしょうね、
うん
うん、
ということで豚骨屋さんが多いっていうのが現状だね。
うん、逆にどうだろう、そのカツオだしベースの魚介のスープの醤油ラーメン、うん、あるいは中華そばなんていうのは まあ多分現地にいる日本人にはきっと受けは良さそうでしょうけど、
うん、
受け入れる土壌のある土地ってどっかありそうかな。
いや、アジア、
アジア圏ですね、
うん、アジア圏じゃないかなと。
ベトナムとかだとほら、ベトナムタイとかだと、うん、ニョクマムって言ってね、
ナンプラー、
うん、ナンプラー、
うん、
あのお魚から作った臭い醤油とか使ったりするんで、
まあ、あれ中国もそうだもんね。
まあそうですよね。でもどうだろう、お魚をメインに食べる国、ギリシャとかヨーロッパとかも。
ああそうか、うん、
でもあっちは調理方法が全然違うのかな。イタリア人、イタリア料理でもお魚たくさん使いますからね、
う
ん、
まあ、肉も使うけどね、あっちね、
うん、
だからあのカツオだしにオリーブオイルぶっかけておけば多分なんとかなるんじゃない。
あ、でもね、カツオ節のオリーブオイル漬けみたいなのがなんかあったような気がするんですよね、
うん
うん、まあだからないこともなさそうっていう感じかな。
今日本もさ、ほら海外に堂々と出せる産業がどんどん少なくなってきたじゃない。
うん、
もうラーメンしかないんじゃないですかこれ。
ラーメンね、うん、食べ物はでもさ、結局地元の人たち、土地の人がに受け入れられないことには話にならないから、
うん、
結局紆余曲折を経て地元にローカライズされていくんでしょうね、
うん、
我々だってほら、あのいろんな料理海外から取り寄せてますけど、うん、結局ほら日本人の口に合うものみたいな感じで、うん、形を変えていくじゃないですか。
でもピザって定着したね。
ピッツァですか、
うん、ピザパスタって、
うん、やっぱ粉もんは世界中どこ行っても、
ね、
受け入れられ
る
んですね。
ラーメンも受けそうな気がするんだけどね、
うん、
はい、
というね、ちょっとグローバルな話題を、
はい、
ね、あの取り上げた一品は あんまりこう知能指数の高そうな感じではないんですけど
いや、こういう簡単なやつのがウケると思う。
そうなんですよ、分かりやすさが一番なんですね。
なんかさ、ほら日本人ってほら職人系じゃない、
うん、
どっちかってラーメン作ってる人は、
うんうん、突き詰めちゃう。
そうだからこの奥深いのが分かるかお前たちっていうのをなんかやりたいんじゃないかなっていう、うん、だからそこじゃない、
まあ、意外ともっと大雑把でいいんだよっていう。
そう、まあ、ニンニクドーン、あの味の素ドーンっていうのでいいと思います。
はい、ごちそうさまでした。
はい、
じゃあエンディングいきましょう。
エンディング、筋肉話でした。
筋肉話でしたね。そうでしたね、はい、はい。接待筋トレいいと思いました。
まあ、今度接待したね、オープンしたら。
ああそうですね、まあでも最初のうちは多分ほら、うん、マッチョどもが荒波のように押し寄せてくるから、ね、ちょっと落ち着いてから
落ち
着いてから行ったらいいんじゃないかな。
あのゴールドジム の, あの乳首まで見えるタンクトップみんな聞いてくるんだろう多分ね
今行ってるジムでもあの、うん、ゴールドジムのロゴの入った T シャツとかね、うん、あ、最近にパワーハウスジム来てる人たちって、はいはい、やっぱ今ネットのね、うん、力ってすごいなと思いました ね、 何言ってんだこの人たちはって今聞いてる人思うかもしれないけど、まあまあ、 あの趣味の話はどれだけしても尽きないですから、
ね、
うん、おっさんたちのたわごだと思ってすいません、あの2週連続そういう系の話でごめんなさい、
はい、はい、
じゃあ今週もお届けしました皆さんの相手は、
増量期に入りましたラーメン大好きラーメンさんの
夏が終わったんだ、
はい、
はい、相変わらず細々と淡々と筋トレを続けております。怪我はしないように頑張ります。動画をお送りしました。また来週、
さようなら、
はい、
アディオス。